2026年2月10日14時を回りました。こんにちは、杉山です。175回目の脱線です。今日も私の発声練習にお付き合いください。前回が1月28日に1月14日までの話をして、時間が足りねえっていう話だったんですけど、これ全部やってきたこと喋ると終わんねえなっていう気もしますが、まあ、前回はね、タイトルだけでは分かんないんですけど、ドラゴンクエストの作者の堀井裕二さんの事務所に出かけてってっていう話をしまして、で14日に、その網走から来た、オホーツクに企業コラボをやってる石黒さんと飯食いましたよぐらいな話で終わってると思うんですよ。聞き返してないんですけど、でその後ですね、ざっくりと一つに絞って喋ったような気がしますけど、1月17日から18日にかけて、大阪へ行ってきました。目的地は夢島です。万博の時に一回行ったきりでね、もう多分ここに来ることないんじゃないかな、まあ、あるとしたら IR 開業してからなのかなと思ったんですけど、意外にも早く行く機会ができまして、というのは1月の18日に e スポーツのイベントがあって、で僕はもうとっくに引退した世界なんですけど、2年ぐらい前に東洋経済オンラインで鉄道会社は e スポーツ始めてるねっていう話を編集さんから話をもらって、ああそういえばそうだねって言って、各社の取り組みをまとめた記事をアップしたんですね。その時にご紹介した京王電鉄さんから、実は京王電鉄と大阪メトロと南海電鉄と近畿日本鉄道で鉄道業界 e スポーツアライアンスを組みますというお話を、まあ、内緒でプレスリリースの前にねいただいてて、で早速せっかく呼んでいただいたんで、じゃあ行ってこようかなっていう感じで行くんですけど、この記事売れないだろうなと思って媒体さんが買ってくんないと俺交通費も出ねえななんて思いつつも、まあそれは後回しでいいやと思って、行ってみてあんまり大したことなかったら、書けない内容だったらちょっと約束しても申し訳ないなと思って、まあそれで行くんですけど、さすがにちょっとね保険かけようかなと思って、保険って言うなって話なんですけど、もう一個イベント欲しいなと思って、仮面ライダークーガの25周年記念展示、超クーガ展っていうのを大阪でやっていて、東京でもやってたんですけど、その後名古屋でやってたんですけど、これがねなかなか忙しい時期で行けなくて、まあ行こうと思えば行けたんだけどって話なんだけど、ああでもこれ行ってみたかったからちょうどいいから行こうかと思って、どっちにしても全泊しないと e スポーツイベント間に合わなそうだったんで、じゃあ東横イン泊まって、東横イン谷町4丁目のねちょっと離れた千葉なんとかっていうところに泊まって、谷4だったら駅の真上でよかったのになと思いつつまあ行ってきてね。でだから先に超空画展の話をすると、すごく面白かったですね。もう国内の展示は終わって次香港らしいですけど、まずその嬉しいのは、主人公だった小田切丈さんがこのスマホでね聞ける解説音声を何分90分はないか、なんか結構長時間それぞれの展示ブースの前で喋ってくれて、でね小田切さんは一時期この超空画展、まあ空画に関してはあんまり語らなかったんで、ファンからはね、あ小田切丈は空画を封印しちゃったんだなみたいな風に思われてたんですけど、まあ、そうじゃなくてやっぱり自分がメジャーになった作品でもあることで思い入れもあったということで、制作スタッフとのねインタビューとか真剣に語り合ってて、まあ、それがすごく面白いなっていうのが一つと、あと意外に若い人が多いんですよ。25年前でしょ、どう考えても20代前後の女性とか、あとカップルね、それから親子ですよ、子供、小中学生ぐらいだよが来ていて、なんでだろうなと思ったら、やっぱり小田切丈さんのファンなんでしょうかね。彼のファンで彼の出作の展示を見たいのか、あるいは大阪は分かんないですけど、関東ではねその25周年記念ということで再放送をやっていて、今もやっていて、もうすぐクライマックスなんですけど、やっぱりいいなって思うんですよね。僕も実は見始めたのって5年ぐらい前なんですけど、友達がすごい勧めるんで、 Amazon プライムだか Netflix だかでこう見てて、あ確かにこれすごいいいなと思って、その何がいいかっていうと、その大人向け、普通に SF として面白いんですよね。わけのわかんない 敵の軍団がやってきてっていうよりはちゃんとなんとかそれにも根拠がありそうで、うん、でそのクーガの戦う意味っていうのがね、展示でも書いてあったんですけど、その平和を求める者が殴り合いで受け取った平和っていうのはありなのかっていうすごい哲学的なテーマで作っているそうなんですよ。だからすごいそれは、まあ、クーガ展見に行ってよかったし、クーガを見続けていて、あ、確かにそうだなと思うこともあったし、もうなんか3800円もする図録も買ってしまいましたし、それからクーガキャストさんたちが訪問した様子を収めた、動画も出るんですけど、あのDVD、ブルーレイか、出るんですけども、それももう買ってしまいましたし、なんでこんなにクーガ好きだったんだっけって思うぐらい、ちょっとハマってまして。もうだから、これで十分満足したんで帰ろうかなっていう、帰っちゃダメだよ。え、e スポーツイベント行って、まあなんか、うん、近鉄の社長さんがあんまりよく分かってなさそうで面白かったですね。ひどいね。あの、多分若手のね、現場の人たちはすごい盛り上がって頑張ってたんだと思うんですけど、記者会見になるとやっぱり偉い人が出てきちゃって、あれは、うん、ちょっと、あの、もうちょっと、慶応さんはね、あの、プロジェクトのリーダーの方が、あの、記者会見出まして、ぶら下がりもやってくれて、ほとんど彼が喋ってくれたんですけど、まあ、まあ、大阪メトロ、近鉄、南海さんね、社長さんたちは、なんか、地域活性化だの、みたいな話が出てきて、まあいいやっていうのとね、まああとその後でね、これとは別に夢島ってもう今何にも周りがなくてお客さんいないんですよ、万博終わっちゃって。で北大阪急行はね、万博、昔の万博でその入場者数で、建設費元が取れちゃったんで線路もう外しちゃいましたけど、そこまではやっぱり行ってないみたい でなんとかこの夢島を盛り上げたいっていうのあるんでしょうね。だから夢島のでっかいコンコースのサイネージ、ものすごいでっかい50メートルあるって言ったかな、なんかそういうサイネージで、これからイベントやっていきたいっていうので、まあ、言われてみれば e スポーツって確かにあの映像イベントとしてはすごく優秀だと思うので、これからも頑張ってほしいんですが、その、それは大阪メトロと南海さんがやってて、で南海さん側の e スポーツスタジアムさんがセッティングをされててっていうイベントで、これも結構盛り上がってたんですけど、あの記事書いたらe スポーツのそのゲームの e フットボールってゲームを使ってやってたんですけど、 e フットボールの画面は出すなみたいな、ぼかしてくれみたいなこと言ってきて、ちょっと腹立ってなんでっていう話ですよね。なんか権利がないんだか分かんないですけど、さらにもう一つ別のイベントでその e スポーツゲーム大会をのなんかサークルを集めてイベントやってたんですけど、そっちはね確かにどんなゲームタイトル持ってくるか分かんないから許諾とかいちいちやってらんなくて、それはもうそれぞれになって任せるみたいな感じになってるんでしょうけど、イベントで記者呼んでで画面出すなってのはちょっとありえねえなと思って、結局イベントで使う許諾は取ってるけど映像配信許諾は取ってないっていうのか、なんかそれじゃあね e スポーツの面白さ伝わんないじゃんね、何のゲームやってんだか分かんないじゃん、なんとなくサッカーっぽいことをやってますねぐらいで、あのゲームなんだろうって興味を持ってもらわなきゃいけないって僕は思うんですよ、 e スポーツのねライターをやってた頃は。だからカウンターストライクとかエイジオブエンパイアとか結構ルール難しいゲームでもちゃんと絵を出して説明してあげた方が僕は絶対いいと思ったんですけど、どうもそういうところがまあやっぱり鉄道会社分かってねえのかなっていう気がしますよね。あるいはその許諾を、もしコナミが許諾を出さないんだったらコナミが悪いですよね。ただあの見てみると確かにね e フットボールの画面出してるゲーム記事 e スポーツ記事ってあんまりなくて、日経が唯一スマホの画面を出してましたね。あれはいいのかっていう話もあるんですけど、まあちょっとモヤモヤして一応記事は書きましたけどちょっとモヤモヤしておりますね。まあでもねイベント自体は盛り上がったし、鉄道会社さんがね e スポーツで盛り上がって東西対決、慶応さんが入ってるから東西対決で、まあ、将来的には東京メトロと大阪メトロの対決とか見たいですよね。なぞらえたのはね、そのかつてあのプロ野球を作ったの時に阪急の小林一三さんが鉄道会社に声をかけて、みんなグラウンド持ってるんだから、そこでプロ野球をやって、観客も集まるし電車もお客さん乗るしいいんじゃないのっていうところから日本のプロ野球って始まってて、実は後楽園スタジアムも小林一三さんが読売の、勝利さんだっけ、あの人と一緒に作ったたりするんですけど、まあ、そういう夢がね、あの e スポーツで鉄道会社が盛り上がってくれるんだったらそれはそれでいいなと思っていて、あとあの面白かったのは、普段ね Facebook でダイヤモンドオンラインの吉岡さんの コメント欄ですれ違ってた岡安学さんっていうね、これもすごい有名な e スポーツライターさん、今現役の e スポーツライターさんなんですけど、彼とやっと会えたっていうやっと会えてフレンドになれたっていうのが嬉しかったなっていうのと、元大井川鉄道にいた徳村さんっていう可愛い候補のお姉さんが、近鉄にいました突然の再会びっくり、ありがとう、また。